皆さん、こんにちは。笛のみのるでございます。はい、最近は、オジーオズボーンを聞いたりなどしております。はい、まあなんか特定のアーティストをしばらく掘り下げて聞いているんですけれども、まあ聞き始めたきっかけとしては、仕事でちょっと作業に集中せねばの時に80年代あたりの音楽を、まあ、適当に流していたところ、オジーオズボーンにぶち当たったと。でそこから横展開していろいろ聞くようになった次第でございます。で今のとこ好きな曲は、まあ、ショットインザダークかなみたいな、他にも掘っていけば好きな曲は出てきそうな感じです。で、オジーオズボーン、あんまり音楽としてちゃんと聴いてたわけじゃないし、まあなんならギャグ漫画日和の聖徳なぞなぞに出てきたオズボンっていう、キーワードぐらいでしか認知してなかったというね、この、聖徳なぞなぞ結構私は好きなんだけれども、まあ、いくつか紹介すると、たけしくんの消しゴムってなんだ？答え、たけしゴム。織田裕二のお兄さんみたいな人って、誰だ？織田裕一。豚みたいなプーさんってなんだ？答え、ブーさん。っていうのの中に、ズボンはズボンでも上品な感じのするズボンってなんだ？答え、おズボン。みたいな、キーワードでしか認知してないという、浅すぎる知識だったので、改めて聞いて、いや、もったいなかったなと思いました。さて、ワールドカップ、皆さんはご覧になっていますでしょうか？私は見てないです。ワールドカップといえば、小学生時代、埼玉に住んでいたので、埼玉ってね、浦和レッズ、大宮アルディージャ、みたいな。浦和大宮周辺の小学校って、割とサッカーに力を入れているんですよ。男子の多くがサッカーをしていて、私自身もね、普通に地区大会に出たりなどしていたんですけど、全然ルール知らないけどね。まあ、それはともかく、当時その男子の間でですね、サッカーボールを女子に当てる遊びのようなものがどうやら流行っていたらしい。本人たちはそのサッカーしてただけって言い逃れできんだけど、まあ、つまり、あまり悪意と捉えるというよりは、過失を装って女子にちょっかい出すみたいな、まあ、幼稚ないたずらと思うのがいいんじゃないかなというものです。で、ある日ですね、私の頭にもサッカーボールが直撃する日がありまして、たださ、こっちはさ、いつそのね、ボールがやってくるかなんて知ったことじゃないから、思ったより平気だったんだよね。なんか、後ろからなんか、ゴンって当たったなくらいの感覚で、全然よろけることもなく、他のクラスメートの女の子が言うには、ボールが真後ろに綺麗に跳ね返ってったと言ってました。これはまあ物理学的にはあり得る話で、ボールのエネルギーの多くが跳ね返りの方に使われたと。だから人体への衝撃が少なかったのではないかと考えられます。まあ、結果的にかなりラッキーでしたね。で、今までのさ、女子はさ、もう泣いちゃってさ、保健室にとぼとぼ連れて行かれるみたいな。そんなオチなのにさ、その想定を覆すこの私の平然ぶりがね、なんか、男の子たちの中ですごく面白かったらしくて。で、数日後にね、学年中に、笛野のメガネが吹っ飛んだ事件として広まってたんですよ。ちょっと待ってと。実際は、サッカーボールが頭に当たっただけ、確かにメガネはかけていた。でもメガネは飛んだわけないし。でもね、なんかその、ここから学ぶこととしては、人は話を盛ると。で、このように当事者が生きていて、しかも数日しか経ってなくてもこんなに話が盛られていると。ということは、歴史とか伝承とかもさ、相当盛られているんだなぁなんてことを思ったわけでございました。話が盛られている 伝承といえば、平将門、生首のやつね。まあ本来であれば関東に運ばれたぐらいの話だったんじゃないかなと思うんですが、何百年も経つうちに首が空を飛んでたと言ったような話になっちゃったんでしょうかね。考古学や歴史だと、その事件発生の時に近い記録が優先されるという鉄則があるらしいです。というのもやっぱり今のね、サッカーボールの件もそうだし、時間が経つほど話は盛られると。だからこそ時間差のない記録が重要になるという話なんだと思われます。ところでですね、私の母方の祖父が、自分たちは平家の落人の子孫だということをいつだかに言っていて、そんで、出身地と名字から考えると、辻褄は合っているので、まあ話半分ながらも、半分は納得しているんですよ。で、ここにね、伝承を盛られる血筋であるっていうことが分かったわけでしょ？まあだから、やっぱり平家の子孫なんじゃないかななんて、まあ半分冗談として聞いてほしいんですけれども、そんなこと思ったという話でございました。続きまして、週刊フエの2026年6月13日、課題譜は課題譜です。この日ね、バンドの練習の後に、韓国料理屋さんに行って、そこでね、ドバイチョコレートがなんか取り扱ってたから、まあ、ちょっと食べてみたいなって話になって、頼んだ時とかにさ、ベースの人がさ、なんで韓国料理屋なのにドバイチョコレートなのとかさ、ドラムの人も、これ中に入ってるこれ何みたいな。おのおのがおのおのの疑問を抱えていて。とはいえさ、課題譜何って言われても、課題譜は課題譜なんだよね。説明しようと思えばできるじゃないですか。まず、ドバイチョコレートとは、板チョコの中にピスタチオ、課題譜が入っているもの。で、課題譜とは何かというと、トルコとか中東で使われている食材。で、極細の麺みたいな見た目をしていて、パイ生地の、まあ、親戚みたいなものと考えていただければよくて。で、そいつを焼くとサクサクになりますと。で、それ自身には味がなくて、ピスタチオで味付けをしていると。だから、緑色の草みたいな見た目になっていて、で、それをチョコレートで包んでますよっていうね。なんでチョコレートに課題譜なんて入れてんのみたいなところで行くと、まあ、ドバイは中東で、で、課題譜っていうのも中東のお菓子でよく使われる食材なので、ピスタチオと課題譜の組み合わせ自体は、まあ、別に珍しいことではないと。まあ、日本に置き換えるならば、小豆がそのどら焼き、大福、たい焼きっていろんなものに使われてるのと、もう同じような話と。であれば、どこに何の新規性があったのかと。まあ言うと、その味は大したことないよ、多分。見た目だよね。普通の板チョコを割ったつもりが中からさ、緑色の草みたいなのが出てくるっていうのが、あまり他の地方の人たちには見慣れないわけで、それがその美味しそうというよりは何それっていう興味を引いたと。だからそのドバイチョコレートの本質としてはチョコレートではなくサプライズだったのではないかと考えられるんですね。ではそれが韓国で流行っているのかというと、自分の感覚だと韓国で流行っているというよりも、ドバイ発祥の変わったチョコレートに世界中のインフルエンサーが飛びついたのではないかと考えられるわけですね。で、ドバイ発祥で SNS で話題になり、まあ、同様に韓国でも流行った。で、日本にも来てますよ、みたいな。ただそれだけ。であれば、なぜ韓国料理屋にあるのかと言いますと、韓国料理屋さんに来る層っていうのが、SNS の感度が、まあ、ある一定の高さがあると考えられる。K-POP 自体がね、割と、今世界的なカルチャーだから、そこに興味がある 人であれば、まあ、SNS もまあまあチェックしている人と考えられると。そうすると店側としては SNS で見たことあるやつ置いといたら注文されるであろうという判断ができる。でね、説明しようと思えばさ、いくらでもできるんだけどさ、なんかそういう説明を求めてる感じじゃないっていうのは、私でもなんとなくわかる。だから、まあ、なんかわかんないけど、ドバイ発祥のトレンドスイーツが韓国料理屋で食べられて、カダイフはカダイフ以上の回答がないと。それにですね、この日、まあまあお酒入ってたし、前段ですでにセルアニメーションの素晴らしさについて、アホなまでにオタトークを繰り広げてしまったので、これ以上またなんか、見解を語るのはよろしくないなと判断しました。だから結果的に、ベースの人はドバイチョコレートが、その韓国料理屋に売ってんの、なんでかなって言いながら食べてるし、で、ドラマの人は、カダイフの正体が気になってるし、自分は自分で説明することを諦めとっという状態になった一方で、ギターの人は黙々とお召し上がりになってましたね。はい、いいですね。よく食べることはいいことだと思います。はい、結論ですが、お酒が入っているときはよくわからないけど、うまければ OK くらいの解像度で良いのではないでしょうか、というお話でございました。というところで、そろそろお時間なので終わりにしたいと思います。お相手は私、ふえのみのるがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。